日本の美術、視覚文化を研究している文学部史学科の池田忍と申します。今日は現在、付属図書館で開催されている源氏物語千年記にちなんだ展示に、いささか協力したご縁で、皆様に会場でご覧いただく千葉大学所蔵の大変精巧な絵巻の複製、国宝にも指定されている12世紀の徳川五等本源氏物語絵巻を中心に、源氏物語の絵画についてご紹介したいと思います。今日の話や展示では絵画が中心になりますが、現代では漫画や映画にも取り上げられるなど、視覚的に表された源氏物語、言い換えると源氏物語に取材する視覚文化は、千年に及ぶ源氏物語の人気を支えてきた、おそらく重要な側面だと言えましょう。さて、源氏物語の絵画化は、物語の成立後間もなく始まったと推測されています。その理由は、紫式部によって源氏物語が執筆された頃、すなわち平安時代中期の貴族社会では、物語と結びつく絵画、女や絵物語、あるいは物語絵と呼ばれる小画面の絵画がとても愛好されていたことが、他ならぬ源氏物語に、あるいは陽炎日記や枕草子に記されているからです。小さな紙の画面に描かれた絵画のほかに、大和絵と呼ばれた絹に描かれる大画面の屏風や障子の絵についても、季節のモチーフとともに、画中に描かれた男女の気持ちになって歌を読み、その男女を主人公とする物語を思い描くというような絵の教授方法が盛んでした。つまり、絵画の教授がきっかけとなって、平安時代の物語は生まれ、後には源氏物語のような複雑な筋を持った長編の物語へと成長したのです。他方、絵の側にも源氏物語の成立後には、物語の具体的な場面に即した登場人物の行動や心理を表す造形力が求められ、次第に構図や表現技法を成熟させていったと想定されます。その成熟の過程、そして痕跡を現存する最後の源氏絵、今回の図書館における展示の中心である源氏物語絵巻に見ることができるのです。この絵巻は残念なことに長い伝来の過程で多くの画面を失ってしまいました。残された20段分の絵についても、展示中の複製をご覧いただければわかるように、絵の具が変色し、剥落も一部進んでいます。これ以上痛みを加速しないように、現在では所蔵館の判断で、貫数層を解かれ、切り箱に収められています。ただし、絵の具の剥落によって、本来は彩色の下に隠れて見えなかった下書きの線が露呈している箇所がわかります。研究者や美術館のスタッフは、画面の現状を詳しく観察し、X 線や赤外線を用いた光化学的調査を積み重ねて、絵巻の制作過程や絵の具の材質、当初の色彩を解明してきました。近年、現代の日本画家によって、調査研究の成果を生かした現存画面全段に及ぶ復元模写も完成しています。徳川五等本絵巻のような源氏絵の制作は、宮廷社会において大規模なプロジェクトとして企画されました。その監督責任者が誰であったかは未だ議論が続いていますが、源氏物語54条の各条から絵画化する場面をそれぞれ決定し、画面構成を考える任に当たった人物は、よほど源氏物語に精通する貴族であったに違いありません。書は能書で知られる貴族が担当し、言葉書きを書写する料紙も美しく装飾されました。そして絵は主として絵どころという役所に仕える専門絵師が任命されましたが、絵を得意とする貴族女性、女房たちが任に当たる場合もあったと推測されます。彼女たちによる源氏物語の理解や解釈が絵には込められている可能性も高いのです。時代が下り、室町後期から近世にかけて制作された源氏絵は、伝来する作品も多く種類も豊富です。色紙やそれをアルバムに貼った画像、屏風、扇面などがあり、また工芸品などの衣装にも展開しました。注文主や教授者も徐々に広がっていきます。例えば16世紀の初頭には、大内氏の有力家臣であった末氏の求めにより、 都で活躍した土佐光信という画家の工房で源氏への画帖が制作されました。武家の源氏物語に対する関心、源氏絵需要は大変高かったのです。男性の権力者は古典の教養を身につけ、文化的にも卓越した支配者でありたいと願って公家の文化に接近したのです。他方、室町時代後期から桃山時代にかけては、物語に登場する女性同士の関係や女房の存在に注意を促すといった独自の場面選択や表現が行われた源氏絵も制作されました。女性の矜持を想定させる一群の作品は、彩色を行わず、墨の線を主体とする白描と呼ばれる表現を用いるものが多いのが特徴です。このように源氏物語は様々な絵画を通じて広く流布し、時代を超え、教授者の身分や社会階層を広げ、人々に親しまれるようになりました。拡大する源氏文化は、原文の読解にはなかなか手が届かない私たちをも古典の世界へと誘います。それらを楽しみながら、今回の展示をきっかけに、平安時代の源氏絵を通じて、源氏物語に一層親しんでいただけると幸いです。